中本美里の Be Happy。この番組は何気ない毎日にもハッピーなことがたくさんある。だから幸せになれよーってな番組です。ハロハッピー坂本美里です。第178回12月26日更新分になります。はい、メリークリスマスから1日遅れ。はい、皆さんクリスマスはどんな風に過ごしましたでしょうか。私は本当見事にリハーサルだったり収録だったりお仕事だったりして充実したクリスマスを過ごしました。はい、ね、まあ1日遅れでということで、まあね、昨日までこうお店とかにねサンタさんとかもみの木とか飾ってあったところに急にそこがね、鏡餅になってたりとかねしてると思います。きっと日本人ってこういうとこきっちりしてるよね。すごいね、こっからもうお正月に向けてみたいな感じで、私そういうの結構あの変わり身の早い感じがいいなと思ってます。はい、まあ、早速ですが、番組本編いきたいと思います。今年最後の Be Happy になります。第178回、一緒にハッピーな時間を過ごしましょう。坂本美里の Be Happy。その年の最後にはこのお題でいつもメールを募集して私も話をしている、そんなお題、2014年思い出単語帳、はい、今回行きたいと思います。まあね、その年2014年を表す単語を、単語とあとエピソードを教えてくださいというものです。でメールをいただきましたので紹介したいと思います。ハンドルネームメロンさん、そのメロンさんの2014年の単語はスマホ。うん。今年後半ようやくスマホデビュー。電車の中の生活がだいぶ変わりました。野球ゲームに妙にハマってしまいました。パワープロ。月根光と竜とのレイオブサークルのクロスフェードを聞くのが楽しみですと。ありがとうございます。聞いていただけましたでしょうかね。はい、スマホデビュー、全然世界が変わるよね。ね。であと多分おそらくもう戻れないよね。ね、であとさ、今スマホを持ってる人の方が多いから、こう会話の中でね、なんかもう本当に当たり前のようにみんながスマホだという感覚でさ、なんか あのアプリのやつだよ、あアプリでやれば大丈夫だよみたいな感じでこうさらっと言ってしまうんですけど、であガラケーなんだよねって、こうたまにこうそういう方がいらっしゃると、あがガラケーなんだっていう、ね、昔ほら携帯持ってる、え持ってないんだみたいな、今はねみんな携帯持ってるんですけど、なんかそんなね、こうどんどん変わっていってるんだな当たり前がっていう感じがありますけどね。はい、まあね、来年はスマホ楽しんでください。はい、では次のメール、ハンドルネームアミちゃん、アミちゃんの2014年の単語、違和感。今年はいつにも増していろんなことを考え直す機会が多かったように思います。特にマスコミで報道されないような事実をネットで見るたび、今置かれている現状に違和感を感じました。もっといろいろなことができるのではないか、今に流されているだけだけど何か変える方が良いのではないか、そんな風にいろいろ考えさせられた1年でありましたといただきました。確かにね、なんか違和感ってわかる、違和感があったよ。でもなんかこうそれをなんか追求なんかするまでに至らなくって、また次のね、まあ、違和感だったり事件だったりが起こって、またうやむやになっていく、それがなんか積み重なってのまたさらに違和感みたいなものはなんか常に感じていたなというのはありましたね。はい、ありがとうございます。ハンドルネームゆらぞうさんからいただきました。2014年の単語、私の単語帳は遠いという漢字1個、遠いです。今年は仕事の関係で初めて明石大橋を渡ることができ、なかなか遠いところなので簡単には行けないので嬉しかったです。 あといつも近くで見守ってもらっていた人が遠い遠いところに行ってしまったからですといただきました。おう、遠いね。漢字一文字っていうね、そうね、今年何だったんだっけ漢字一文字ってね、あれなんだっけ今年の後で調べておきますん、あ、税、税か、あ、確かにね、税でもなんかその今年税、税それで税にしちゃうってなんかねどうかと思うよねねえ、なんかちょっとなんか思い出すとなんか悲しい年になりそうだね。もっとなんか美しい感じが良かったな。はい、では次、あ、ハンドルネームスラカシックスさんからいただきました、単語は忍耐我慢することが多かったので何を我慢したんでしょうねなんかいろいろ我慢したんでしょうね。はい、皆さんの2014年、比較的ちょっと大変だったのかなね。まあ結構私は2014年は平穏な年ではありました。外向けのことにこう関してはなんか何も特に荒れたこともなくっていう感じだったんですが、うん、そうだな、まあ単語帳私も今考えてきました。5つ考えてきて、まあ、これは基本活動をしていく上で、表現をしていく上で思ったことという感じで、5位から1位まで、ね、順位をつけて考えてみましたので紹介したいと思います。聞いてください坂本美里の2014年思い出単語帳第5位、初、うん、漢字一文字で初にしました。今年はね、初めてのことが特に多かったなと思います。ここまでよく、うん、やるって言ってやってきたなっていうぐらいですね。まあ、上げていくと、今年はその近江学堂というホールで生声、生の声で PA がない状態で歌うっていうのがまだ初めてだったことと、あと、ね、冬込みで出しますそのレイオブサークルの中で、Welcome to the Circus っていう曲があって、それは英語で、初めて英語を書いていただいたのは別の人なんですけど、詩を なんですが、その英語で初めて自分の持ち歌として歌ったっていう、それとあと朗読劇で、楽器をね、グロッケンシュピールを、まあ、要は演奏するという、なんかこうおまけじゃなくちゃんとなんて一人の空間で演奏するということを人前で初めてして、今まで、ね、歌はね、歌ったりとかね、もちろんね人前で演技をしたりとかすることあったんですけど、楽器をこう聞かすために弾くっていうのがなかったので、あれは本当に緊張したし新しい経験でした ね。あとはまあお仕事ではなんかサウンドロゴをやらせていただいたりとか、歌のご依頼があったりとか、あと友達、家族でもなく仕事でもなく友達と初めて海に行きました青春をしました、はい、そんな感じで初めてのことが多かったですね。まあ私なんか誘われないと自分でなんか人生を豊かにするために新しいことやってみるぞっていうタイプであんまりないんですよね。どっちかというとなんか物を作るとために、あ、なんかこれを知りたいなと思ったら結構ホイホイ新しいところに行ったりとかね、声をかけたりとかするんですけど、それ以外に自分のこととなるときにあんまりこう積極的にそういうことしないなってね思って、で今回は本当にいろんな方にこうその新しいことをさせてもらったなという、そんな、まあ、1年だったなと思いましたので初にしてみました。さあ行くぞ、次は第4位、サーカス。はい、これは、まあ、サーカスを見に行ったわけじゃないんですけど、まずはねミシャオルのサード、ね、3部作のラスト3枚目が完成しました。こちら、海をテーマにした人魚が出てくるお話で、海原の眉という CD です、ね、見せ物小屋でのサーカスに人魚が連れてこられるという話で、まあ、今年の頭からそのコンセプトを考えたりとか、結構サーカスのイメージが頭の中にあって、あと年末にねあった朗読劇が、まあ、ブランコ乗りが出てくるお話でサーカスのお話だったんですよね。 なので1年通してずっと頭の中にサーカスの情景というか がずっとあった年だなと思いましたね。私サーカスっていうのって結構そのモチーフとしてすごく好きだったので、なんかもうあやり尽くした、もう今年もサーカスをやり尽くして幸せっていう感じででしたね、第4位はサーカスにしてみました。さあ次第3位は月猫とリュウト。
あ
ね、これも結構上位に入ってくるだろうなっていう予測はあったと思うんですけど、ここで3位ですね。まあこう実はですね、月猫とリュウトはだいぶ前に結成してたんですけど、あの活動自体が今年の3月の頭の対バンライブに初めてその月猫とリュウトというもので出て、それまでやってなかったので、まあ、今年がほとんどその活動を始めたみたいな年だったんですよね。でもう本当にライブは出れるものはもう全部、まあ、出るような形にして、で作れるものは全部作ってみたいな感じの年でね、もうなんだろう、アークの正史さんと、まあ、ずっとこう1年いろんな活動をしてきたんですけど、まあ、なんだろうな、まあ、ミシャオルがその前からやってて、ミシャオルって、まあ、秋山かおるちゃんって女性同士なんですよね。なのでこうちょっとお茶しようみたいな感じで集まって、なんかもう何でもないその企画に関係ないことも話したりとか、ね、個人のことを話したりとかしながら企画のことも話して、かおるちゃんってどういう考え方で活動してんのかなとか、こう長く会話をしながら、ね、こう密にこうお互いを確認し合うみたいなことが普通だったんですけど、まああれね、やっぱ男女っていうのがあるんでしょうねきっと、あんまりそういうの話さないんですよねなんかこう要件のみ、なんかライブの話聞きましたけどどうしますか、あじゃあ受けましょう、はいみたいな感じの流れがやっぱりすごいあって、でスムーズなんですけどね、スムーズなんですけどそういう感じだったんで、まあ話せるところ話していこうみたいなところもあって、まあお天気になるミーティングっていうのがいくつかあって、まあどういう風にやっていきたいかっていうのをこう詰めながら、なんかすり合わせていけたというか、そんな年だったなと思いますね。ね、でなんかすごくその話したりとかね、すごく長くかかったような気がするんですけど、すごく月猫トリュートの活動が密にずっとあったので、なのであ今年のことか全部っていう感じもちょっとあって、多分来年はまた今年とは違うスタンスでなっていくと思います。もしかしたらライブはちょっと減るかもしれないし、けどもっと新しいことに挑戦してみたりとか、まあ、しようかなっていうのを久野さんと話したりとかしております。ぜひ来年も月猫とリュウトよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで、5位4位に3位とやってまいりましたが、ここで曲を1曲聴いていただきたいと思います。その月猫とリュウトの、CD が冬コミで新譜で出せることになりました。いや無事作れました。はい、12月のね、朗読劇で音楽プロデュースをしたんですけど、その朗読劇の挿入歌にあたります曲です。それでは聴いてください。空の座標。 い、月猫とリュートで空の座標でした。ブランコ乗りのお話だったのでブランコって入れてみたりとか、まあ、そのブランコ乗りが、まあ、花形で、まあ、とても特別な存在で孤独を、まあ、感じてるようなね、風もあったのでちょっと孤独な感じと、でもこう、ね、どこまでも広がる空と、でそういうのをちょっとイメージして書いてみました。ぜひ聞いていただけたらと思います。そんな、空の座標が入ったCD ですね。朗読劇の、劇中曲を入れてあります。5曲、レイオブサークルというタイトルで、コミックマーケット87で販売いたします。3日目です。12月30日火曜日、東地区世の 54B です。はい、こちらミースタイルのサークルでいるんですけど、隣がミシャオルになります。はい、でミシャオルの方では、まあ、給付を置いていたりとか、あとはその朗読劇のパンフレットが、頒布されることになりまして、でその写真が、月猫ドリュートの写真とかも入ったその、ね、とても美しいパンフがありますので合わせて、よろしくお願いいたします。はい、では戻りましょうかね、単語帳に。はい、2014年坂本美里の思い出単語帳第2位、音楽にしました。はい、まあ今年は特に音楽の年だったなというか、まあ多分言ってもいるし気づいてもいると思うんですけど、まあお芝居をから始めたんですが、今は私は基本音楽をやりたいとずっと思っていまして、まあ音楽をメインにやれたらなというふうにずっと思いながら活動をしてきたんですね。で今年がやっとなんかそれがなんか実現してきたなっていう年だったんですよ。でも同時に今まで音楽をやめたいなと思ったことなかったんですけど、初めてもうちょっと続けられないかな、やめようかなって思った年でもあったんですね。ねえ、なんかまあでもここでも本当最近はもうなんか何も言わなくてもみさちゃんは音楽が一番の人なんだよねみたいななんか感じにこう見てくれてるというか、うん、そういう風に信頼してくれてるというか、こう扱ってくれるというかなんかそういう風になってきてるのがすごく、まあ、嬉しいのと、嬉しかったからやっとなんかこう逆にお芝居とかそのすることとかナレーションをすることとかそういうことに対して気持ちが戻ってきたっていうか、なんか居場所ができたから初めてなんか自分本来やってきたことがなんか見えるようになったというか、やれるようになったっていうところもあって、まあ、音楽あってお芝居とかナレーションとかもあってみたいな、もう本当に音楽というものが自分の中で強くなったなと思った年です。なので音楽にしてみました。はい、ではラスト、もうね今年思い出したらね多分この言葉を一番最初に思い出すだろうなと思う言葉を1位にしてみました。はい、第1位は信頼です。はい、とにかくずっと信頼について考える年でした。信頼ってさ、なんか不思議だよね。だってさ、これだけやったからこう得られるとかいうものでもないじゃないね。えなんかどっかの基準があるわけでもないし、それ人をね、対相手に対してそれぞれだし、それに本当にね、一方通行じゃない割にはなんだろう、確かめる手段もないっていうか、まあ、こっちが感じるしかないしっていう、すごく不思議なんだけど、でもそれを失わないようにすることってすごく大事で、うん、だから失わないようになんか頑張ってきたところもあって、なんかだからこそ今年はすごくなんか、ね、新しいことだったりとかそういうところになんか連れてってもらったというか、うん、返してもらったような、うん、気がしていてね。え、そう、これも話したかもしれないけどね、ファンの方に対しても今まではこうね、ファンの方が応援してくださるからには私が何かちゃんと提供をしなければならない みたいな、でちゃんとやらなきゃ、ちゃんといいものをやらなきゃ、届けなきゃみたいな感じで、で届けないとダメで、それがダメだったらみんないなくなっちゃうんだみたいな感じの捉え方だったんですよ、どっちかっていうと。だけど、あ、なんかそのいなくならないんだなって信じてるっていうところも何かしら必要で、そうしないと不安ばっかりになっちゃって、こうね、ちゃんと見れない、向かい合えないなっていうような、なんかステージに立ってても思うようになって、あ、なんかちゃんと見てくれてるし、喜んでくれてるまでいかないけど、なんかそういう風に思うことによって自分も楽しくなって、なんかこう効果として両方みんな楽しくなるみたいな気持ちもあるんだなみたいな、まあ、信頼につながるかなっていうなんね、そういうのが感じたりとかありました。なんかとにかく、うん、信頼ね、するしたりとかされたりとか、その中でなんかうまくいろんなものが回ってきたなっていう感じがあります。はい、もうね、多分、まあでもこれはでもずっとそう思ってたいなと思いますね、来年も。はい、そんな感じで5つ紹介してみました。はい、いやー、もうちょっと喋っても大丈夫かなまあ、今年はね、なんかそうちょっと自分でいろいろ転機になるなーって思うことだったりとか、あと、まあ、覚悟が決まったみたいな年でもあるのかな。うん、なので、そうだなー、私ね、その20代の頃にね、まあ、30代とかは全然想像ができてなかったんだけど、多分ね、35歳ぐらいになったら、20代の頃ね、35歳ぐらいになったらもうそんなね、活動とかライブとかももうできてなくて何もなくなってんだろうなって思ってたの私で、35歳が私の中でその表現をやめる、要は引退するまでいかないけど、もうやめる頃かなっていうのが私35歳だったの。それがなんと来年の5月なんですよね。全然何もなくなってないねむしろ多いって感じなんですけど、いやー、本当にあの頃はもう こんな時期までライブとかやってんのかなって思ったし、でも全然あります、今でも。はいね、あの今年はそうね、 SSP さんに業務提携させてもらったりとか、あとはね、月猫のライブ企画が来年始まったりとか、あとね、商売ロックのね、音ゲーのラペチョートの追加曲がもう入るということが決まったりとか、まあ、本当来年に向けてまたね、高いハードルがって言うんですけど、新しいフィールドでいいかな、がこうね、さらにちょっとこうグッと上がったフィールドが待っているので、ね、いろいろ自分を信じて、みんなを信じて、頑張っていきたいと思うので、ぜひぜひ、また見守っていただければなと思います。本当に本当に2014年ありがとうございました。
坂本美里の Be Happy。
次回は第179回更新日は3月20日になります。番組ではメールを募集しております。普通歌、番組への感想など Be Happy のメールフォームからお待ちしております。そして番組のツイッターがあります。アットマークBeHappyBeBeHappy なんですけど、はい、こちらのアカウントありますのでぜひフォローしてください。そして新年の抱負を、今回ちょっと紹介したりとかはできないので、もしよかったらこのツイッターに、こんな新年の抱負にしたよみたいなのを書いていただければ、私もなんかお返事できたらいいなと思っているので、よろしくお願いいたします。それでは皆様本当に良いお年をまた来年もよろしくお願いします。また会う日まで幸せでいろよ。お相手は坂本美里でした。バイビーハッピー。